こんにちは、井上です。今日はですね、副業の税金についてですね、ちょっとお話をしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。結構ですね、副業して、最初の頃はそんなに稼ぎが大きくないので、税金とかあんまり関係ないかなと思っていらっしゃるかもしれないですが、徐々にですね、額が増えてくると税金っていうことが課題になってくるんですね。で、税金の取り扱いのところですね、その確定申告っていうものをしなければいけないんですが、その時の対応によってはちょっと副業バレっていうリスクも出てきますので、今日はそんな話も含めながらちょっとお話をしていこうというふうに思っております。よろしくお願いします。で、副業の所得がですね、20万円を超えると所得としてですね、確定申告をしなければいけないんですね。で、この20万円っていうのは単純にアフリエイト報酬の合計額ではないんですよ。例えば、アフリエイト報酬を得るために使う費用ってあるじゃないですか。例えばメルマガを配信しているのであれば、メルマガ配信スタンドの、使用料とか、あとレンタルサーバーを使っている使用料とか、いろいろありますよね。もろもろの経費、そのアフィリエイトで報酬を得るために使った費用ってなりますよね。それを経費としてアフィリエイト報酬から引くんですね。で、残った金額が所得という形になるので、その金額が20万円を超えた場合は確定申告をしなければいけないという形になっています。なので最初の段階は多分おそらくですね、20万超えちゃうかなっていうのはあるんですけれども、経費とかもろもろ引いていくと多分あれですよね、100万円ぐらいまではいけんのかな。いや、それは大げさですね。50万円ぐらいまで多分なんだかんだコストかかるので、最初の1年目ってあんまりこう爆発しない限りは税金って問題出てこないかなというふうに思います。ただ2年目以降は必ず出てくるので、注意が必要ですよっていうところですね。で、やっぱりちゃんとですね、申告はしとかないと後でまとめてズドンと狙い撃ちされますので、一回忘れた頃にですね、税務署から呼ばれて、過去3年分の確定申告の書類と、あとその根拠となる資料をお持参くださいっていう悪魔のような通知がやってきますので、必ずですね、毎回その収支の部分を使った費用と、あと売上がいくらあって、で原価がいくらでみたいな感じのものはつけておくことで強くお勧めします。で、最初の段階はそのちゃんと帳簿ってわけじゃなくてもいいと思うんですよ。ちゃんと Excel のファイルで何に使ったかっていうことと、売上はどこからいくら入ったのかで、どっかどこに支払ったのかっていうお金の流れが明確になっていれば、基本的にはあんまり税務署から、ギャンギャン言われることはありません。ただ経費の捉え方とか、認識の部分がずれるところは当然ありますけれども、それはその場によってですね、その時その時によって若干解釈変わってくる部分もございますので、最初の段階って税理士入れないで自分でやらなければいけないので、まずはお金の動きっていうのをちゃんと、記録に残しておくっていうことが重要かなと思ってます。で、私もですね、つい先日、今年の確定申告の直前ですね、税務署から通知が来まして、平成何年度分かの所得についての、質問お尋ね事項がありますと。ですから指定日に税務署にお越しくださいと、時間まで指定されて通知が来ました。で、そこに持ってったのは、過去3年分の申告書と、あと経費の明細書みたいな形で持ってかせていただいたんですけれども、当然そんな細かくチェックなんか全然してなかったので、もう大変です。その通知が来た瞬間にもうガシャガシャ過去の資料とか集めまくって出しまくって、なんとか書類を作って持ってったって感じなんですけれども、それだけ大変なんですよ。ですから普段からちゃんと記録を本当に残しておくってことは重要だなと改めて思いました。で、その時ちょっと指導を受けたのは、たまたまですね、当時は Airbnb を運用しておりまして、で、その、売上の立て方っていうところに関して、ちょっと税務署さんとの認識の違いがありまして、額がちっちゃかったので、次回から気をつけてくださいねで終わったんですけれども、修正申告不正とは言われなかったんですが、私の認識としてはもう事業としてやってますよっていうので、事業所得っていう捉え方をしていたんですが、税務署サイドからすると、それは不動産所得ですよと、事業じゃないですよ、この数じゃっていう形で言われて、 かしこまりましたみたいな感じになりました。で、あとは、結局事業所得としてそのインフォの収入も上げてましたので、まあそこの部分が、結局研究教育費みたいな形での、まあ教材購入費用とかそういうところを載せていたらですね、若干これ経費多いですよねみたいなこと言われましたが、まあ今回に関してはね、それ以上のこと突っ込まれなかったので、ただ、経費の立て方とかっていうのも考えていかなきゃいけないなというのは感じました。とにかくですね、その、報酬を得るために使ったものっていうのは基本的には経費になるんですよね。それがだから例えば、今回で言ったらトレンドブログアフィリエイトっていうものをやろうとした時に教材買いますよね。今回下克上っていう教材買われた方もいらっしゃると思うんですけど、あれが確か2万円近く、まあ、1万8000円ぐらいかなしたと思うんですね。1万6000円か1万8000円ぐらいすると思うんですよ。で、その金額って全部費用なんですよね。経費になるんですよ。で、当然その後、レンタルサーバー借りたりとか、メルマガ配信サンド借りたりとかっていうのも全部経費になりますから。だから実際そのもらっている報酬よりも、やっぱ経費の方が、最初の方が膨らんでっちゃうので、まあ当然赤字になるってこともあるんですよね。まあ、ただ赤字になると損益通算ができますから、その分ですね、会社のお給料から控除できるから税金が実は安くなるみたいなところはあるんですけども、まあやりすぎるといけないので、まあ基本は、ほどほどにしたらいいのかなと思います。で、税金に関して答えてないんですよ。もうその時の税務署さんの見解次第って形になって、担当者の見解次第っていうところですから、だから税理士も答えを知ってるわけではないんですよね。なので、やっぱり、質問受けたらちゃんと答えるっていうことと嘘がつかないってことさえ徹底しとけばそんなに怖がる必要はないんじゃないかなというふうに思って私はおります。なので税金に関しては初期はそんなに気にしなくてもいいですけれども、2年目3年目ってだって額が大きくなればなるほどやっぱり税務署にも目をつけられますから、当然ね、取れるところは取っちゃえっていう思考のグループですから結構攻めてきますので、まあ、ちゃんとですねしっかりしておいた方がいいかなというふうに思います。で、あと、副業の方で気をつけなければいけないのが最初の頃は、ね、経費の方が多いので全部マイナスになるから会社の給料が住民税とか税金が下がるんですよね。返ってくるって感じになるんですけど、ただそれが収入が増えてきてしまって逆に今度プラスアルファで税金を納めなければならないっていう状況になった場合は気をつけなければいけないのが住民税のお支払いに関しては基本的には普通徴収っていうところ確定申告書にチェックするとかあるんですけど、そこに必ずチェックマークを入れないとですねいきなり住民税がドカンと会社の方に請求いくんですよね。で、あなたの今のお給料の中で住民税って引かれてるじゃないですか。あれって年末調整した部分を会社が代わって払ってくれてるんですよ。だからそれがねいきなり副業の分までドンと乗ってくると額がすごくでかくなって下手したら毎月の給料よりも上になっちゃう可能性って当然出てくるわけですから、必ずですね住民税の徴収は、ね、普通徴収って特別徴収ってチェックしちゃダメですよ。普通徴収ってところにチェックしてやるようにすると極力会社バレーっていうのは少ないのかなっていう感じがします。ただ、額が大きくなってきたらいずれバレるっちゃバレることも来ると思うんですが、最初の段階はあんま気にしなくてもいいんじゃないかなっていうのが私の見解になります。とにかくですね、税金に関しては安くしようと思うとドツボにはまりますので、適正な費用、経費っていうのをちゃんと計上して、ね、もう本当に正直にやるのが一番いいかなっていうふうに思います。確かにね、税金無駄遣いされて腹立ちますけれども、ただですね、そんだけ付加価値を提供しているので、その辺はちょっとですね、割り切ってしっかり払うっていうスタンスの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりなんかテクニック的に減らそうとしても、本当税務署とかに呼ばれた時って本当大変なんですよ。もうマジで、もう勘弁しようとか思うぐらい大変なので、だからそういうストレスとか考えるんだったら、もう素直に全部出して、申告した方が私はいいんじゃないかな、というふうに思ってます。で、税に関するテクニックみたいなことを本当何とかしたいと思ったら、もう、インフォ系のビジネスに強い税理士さんと契約してお手伝いいただく方がいいんじゃないかなというふうに思っております。というわけで今日はですね初回なんですけども、税金に関してちょっとですねお話を、これはもう頭の片隅に置いとくだけでいいと思いますので、覚えておいていただければというふうに思っております。というわけで本日の音声は以上になります。ありがとうございます。